当時そのカリオストロの城はまあ公開されてある種工業的には振るわなかったと思いますけれども、うん、鈴木さんが当時ご覧になって作品の評価というか鈴木さんはどう思われて
たんですか？面白かったよ。面白かったけどバカなことやってんなと思ったその程度。
じゃあ面白いけれども売れなかったなという。
だからね、なんていうの、人の才能ってね、はい、そんな簡単には分かんないよ。いろいろやってみなきゃと思いますよ、うん、だって宮崎はね、才能があるかどうかなって考えなかったもん。そんなことを考える余裕もなかったんですよ、正確に言うと、うん、とにかく彼を食わせるのに何とかしなきゃなんです、うん、それがなんかね、ある形になってくるんですよ。
なるほど、
わかる、はい、うん、大体ね、この人には才能あると思ってね、うん、ね、まあ、真由美さんなんかもそうかもしれないけど、力を込めるじゃない、ほとんどが失敗してると思うんだよね
確かに、ね、偶然ですよね。
なんかそこら辺にいたやつがね、なんとか知らないけど、あいつって大概これなんですよ、うまくいくって。世の中ってそういうもんなんだよ。
鈴木敏夫のジブリ汗まみれ、先週に引き続き今週も渡辺記念育成財団未来塾特別プログラム2023講義の模様をお送りします。未来塾とは芸能事務所である株式会社トップコートの代表取締役渡辺真由美さんが2017年に渡辺記念育成財団の奨励生のみが参加できるクリエイティブプロデューサーを志す優秀な人材を育成支援すべく立ち上げられました。未来のエンタメビジネスを創造するクリエイティブプロデューサーの育成と新しい時代が求める芸能の探求を通し日本文化の発展に貢献するを塾是としています。出演は一般財団法人渡辺記念育成財団理事長の渡辺真由美さん、東宝の今井正大さん、そして鈴木さんです。
で、僕実を言うと先ほど来ね、名前の出てるね、ガンダムの富野義行っていう人、これ実はものすごい仲良かったわけ。でもね、宮崎駿と仲良くなることによって何が起きたと思う？
まあ富野さんはいろいろ思いそうですよね。
富野義行とのお別れですよ。だから僕この間ね、この間って言って去年かな、なんか何十年ぶりに出会ったの。
あ、富野さんと。
そう、はい、なんて言われたと思うの？鈴木さんには言いたいことがある、あなたは僕を捨てたってで、言われてみるとね、確かに捨てたんですよでも僕その時言い訳したんです、うん、富野さんがね、鈴木さんは僕を捨ててね、うん、宮崎もの元へ走ったって言ったの、はいはい、本当にそう言ったのよ、うん、だから僕はこう言ったんです、あなたにはガンダムがあったけれど宮崎駿には何もなかった。悩んでたね彼は
ちょっと、はい、心理めいたものが、はい、出てきてまいりました。その上でナウシカの連載が始まって、それをじゃあ映画にしようっていう動きは当時あったのかもしれないですけれども、
僕が考えたんですよ、はい、だって何とかしなきゃいけないわけですよ、うん、俺で映画にしようと思ったんです、僕はね、
はい、
そしたら肝心要の宮崎駿、うん、宮さんこれ映画にしましょうかって、そうするとね、普通だったら嬉しいじゃないですか、カリオストロで、うん、もうアニメーション界から追い出されて、うん、ここへまた帰らなきゃいけない、うん、彼にとってはね、むちゃくちゃ辛かったんですよ。わかります、その気持ち。で、僕がね、いや皆さんね、映画にしましょうよって、そしてね、この映画がヒットしたらね、リベンジ、生活も楽になりますよって、うん、そしたらね、鈴木さんっていうわけ、急に真面目に言われたんです僕、うん、その時言われた言葉を僕忘れないですね、宮崎駿に、鈴木さん簡単に言わないでって言われたんです。俺は今漫画に命をかけてるって、うん、それをね、アニメーション映画化のために原作を書く、うんうん、それは漫画に対して失礼だよって言われたんです。わかります？これはちょっとびっくりしましたね。僕すぐ飛びついてくると思ったの。そうじゃなかったの。 漫画に対して失礼だよ、そんなつもりでね漫画描いてたら漫画つまんなくなるって、だから俺はもっとね真剣に漫画描きたいからって、生活のことがあるでしょって僕は腹の中で思うんだけれど、それも言えないの。あ、そこまで真剣に漫画描いてんだなと思って、もう本人にあんまり細かいこと言わないで、さっきの通り原作が溜まってきたでしょ、これを単行本にして売れば、ね、そしたらそれが売れて、ね、映画化の話で出てくる、って甘いことを考えたわけよ、で僕はね、あの売るためにね、普通だったらページ数ってある、ね、漫画の単行本って決まってたの、薄っぺらい本作ったんですよ。それで値段も安くしてこうすれば売れるかなと思って、はい、全然売れないんだよね。甘かったんですよ、もうそれ簡単じゃないなと思って、本当に売れなかった。一つだけ ね、はい、ね、ここなんですよポイントは。一つだけいい話があったんです。先ほど来僕がちょっと話した徳間の徳間社長ってのがいて、突然この人が ねこんなこと言い出したわけ。社員を全部集めて、時代が変わったって、出版社が活字だけをやればいいという時代は終わったって。
なるほど、
ちょっとかっこいいでしょ、
かっこいい。
でね、俺は今ね、あの映画会社を買収にかかってるって、いいですか。で実はねレコード会社やってたんですよ、ね、徳間音工って。でレコードは音はあるんだと、俺で活字もあると、で今度映像の会社をね俺は手に入れるって。そうするとね、これからの時代は活字が活字だけでやっていける時代では俺はないと思う。で映像と音楽と活字、メディアミックスの時代だって。
すごい。
でこの人ね英語あんまり得意じゃないくせにね珍しく言ったんですよ。で僕はそれに乗ったの。それに乗ってこのナウシカっていうのかね、漫画の企画を、要するに映像化の企画を会社に提出するんですよ。
そうすると会社も乗り気に
乗らなかった。
乗らなかった乗らなかった、はい、
簡単じゃないぞお前って、むちゃくちゃ売れた原作があるとかそれなら映画にできるけれど、何にもないのにそんな売れるわけねえだろうって言われて、
そうですよね、
そう困りましたよそれは本当に。でまあ、僕とね実を言うと、まあ、もう一人ね同僚で亀山ってないって、この二人でね相談したんです。なんかいい方法ねえかなって、これでその会議にねメディアミックス会議にねいろんな企画出したんだけど全部蹴っ張られるんですよ。で頭きてね、なんかいい方法ないかなと思ってた時に二人で喋ってて、二人でやってるからいけないんだよって、物事っていうのはね3だって言ったんですよ僕
はあ。
ね、
3人でやる。
3っていうのはね、はい、割り切れないでしょ。そしたらある方向が出るんですよ。これでねどうするのって言うからね、もう一人誰か見つけようって、で3人でねこのもんねことに取り組もうじゃないのって、そしたらその亀山っていうのがね、そしたら和田がいいよって言い出したの、
はいはい、
和田って
和田さん
初登場なんで皆さんには何も分かんないけれど、宣伝部長だったんですよ。これでねこの人をね味方にしてそれで展開しようって、これで ね僕と亀山ってね、ここのところはねあんまり詳しく言うとちょっと差し障りもあるんですけれど、僕は当時ねあのサイコロゲームが好きだったんですよ。サイコロ、
はい、
サイコロね3つねコロッと茶碗の中で落とすとね、なんかそれによっていい数字が出たりするわけ、そうするとねなんかいいことが起こるのよ。これでねその人にねちょっと遊ばないっつって、で最初から、ね、決めといたの2人で負けようぜって。2人とも上手だから、その和田さんって真面目だから、やってみたらね本当に負けたんですよ、その人がね分かった、じゃあお前らの気持ちは分かったと考えもね、なんとかね俺もね心を試みてみるっつって、ね、どこにどんな可能性が残って転がってるか分からないっつって、行って、なんとその日いいっすか、朝まで実を言うとサイコロゲームをやったんだけれど、いい、その日の午後にね決まったんですよ。これ本当の偶然、いいっすか、その人 宣伝部長だから、ね、代理店っていうとこ行くんですよ、うん、でその後代理店行ったわけ博報堂、うんうん、でそこでね徳間書店の担当にね宮崎っていう人がいたんですよ。これがなんと ね宮崎駿の実の弟、うん、で話を聞いたその宮崎さんがえっ何それうちの兄貴じゃん、兄貴ちゃんでその人も乗って、うん、いいかもしんない、うん、うちもね今新しいことをやるって言うんでね、うん、なかなかいいのがなくて困ってたんだと、うん、じゃあ映画やろうってっていうんでトントン拍子に来たんですよ、うん、で宮崎駿の方もね漫画に対して失礼だって言ってたのが弟が関わるってことになったらねコロッと態度が変わったんです、うん、あいつが関わるのかって運命かもしれないとかなんか言っちゃってねそれでねトントン拍子に行き始めるの。
それが鈴木さんのプロデューサーとしてのある種の第一歩。
そうです
ということです
もんね。すごいエンタメですね鈴木さんの人生そのものが。
あのソニーの吉原と言います。あの私が仕事で AR あの 3D の CG を作って、まあ、スマホ越しに見ると見えるとかっていうとやってるんですけど、あの自分はまあそれを作ることはできないわけで、あの、まあ、クリエイターの方だったりエンジニアの人とやり取りしながら作るんですけど、あの、まあ、先ほどの話がもうまさにそうだったのかなと思うんですけど、クリエイターの方とどうやったらどう信頼関係を築くのかって。
誰と？
あのクリエイターの方、
うん、
はい、信頼関係を築くのになんか大事だと思うことってありますか？
同じ時間をいっぱい過ごす、
うんうんうん、
実はそれだったりするよね、
うん、やっぱりそうなんですね。
喜怒哀楽、
はい、
うん、だってねえちょこちょこっと LINE で言われて誰か何かやるかってやっぱりやらないよね、うんうん、顔つき合わせて同じ時間を共有、はい、多分これだと思うけどね今思いついたのはそれです
なんかいろいろ本をあの、読んでたりするとあの宮崎駿さんとかとはもう気があったみたいなところが言われてたりするのも見かけしたんですけど、やっぱ話して
あのね、はい、気が合うってのは一体どういうことかっていうのがあるわけ、はい、だから僕は彼と最初ね出会った時、じゃあそれを称して気が合うのかなんだけれど、最初喧嘩だからねで喧嘩で気になったから、はい、ね、あのこのままでは済ませないっていう感じなのよでそれを解消していくうちに、まあ、本当に仲良くなっちゃったけれど、だからまあ人の出会いってのは何でも同じですよね、うん、だからそれ別にクリエイターとは限らないんじゃない、
うんうんうん
うん、だから僕なんていうのかな、この人はクリエイターだとかこの人は友達だとか、
はい、
そうやって考えたことがないんだよね。だからやってて、はい、ね、時間を共有してもいいっていう人だってせっかく生きるんだからもったいないじゃない、うんうん、そう思いますよ。
友達感覚ではいかないところももちろんある種はあると思うんですよ。その一種仕事が絡んではいるんで、そこのあたりとかって鈴木さんの中で気をつけていることだったりとかってある？
逆説で言うとね、友達になったらいいんです。
うーん、
友達ってのは何でも言えるわけでしょ。
うん、
何でも言えるってのはどういうことかって言ったら失礼なことも言うんですよ。それを言わなきゃ相手は信頼してくれないから、
うーん、
ね、遠巻きにしてたらねうまくいかないと僕は思いますよ。
なるほど。
だからこの後に及んでね、うん、それはたまにはね嫌なことも言いますよ。
本当のことを言うっていう
こともありますよね。そういうことです。そういうこと、本当のこと言えば大概喧嘩になるんですよ実は、うん、でもなかなかそれを言わないのが普通でしょ。だからなんていうのかな、距離が縮まらないじゃないの。だから正直な人はねこの仕事に向いてますよ。正直っていうのはね裏を返せば頭にくるからだって思ったことを本当に言うんだよでしょ。
じゃあある種喧嘩はあの避けるべきものではない。
喧嘩しなきゃいけないんです。
しなきゃいけない、
うんうん、自分の思ってることを正直に言える相手と出会えたことは僕の人生にとって大事なことだったっていう気がする。
まあ、クリエイターとしてどうこうというよりかはまず先にあの人間として気が合うかどうかっていうのが第一にあって、
というのかね、うん、クリエイターなんて一人でできるんじゃないんですよ。誰かと付き合うことの中でクリエイターになってくるんですよ、
うん、
もうそうね、批評家がいないとダメで、自分が批評家になればいいんです。 うんうん、あんたが今作ってるもんつまんないよって言われたら大概頭にくるんだから、うんね、今回のさっき言いかけたことでもね、その A パートができて B パートができました、宮崎がやるって20分ごとに作っていくんで、うん、で3パート目で僕ねつまんないと思ったんですよ、で僕つまんないって言ったんです、うん、その後どうなったか、彼は社内中を回ってね、うん、鈴木さんに生まれて初めてつまんないって言われたってみんなに言って回ったんですよ。俺でね、言いたかないけれど今までも何回も言ってんです。いいですか。でも本人は初めて言われた気分なの、うん、でそっからね僕に口聞いてくんないわけよ、うん、でもそういうもんですよね。でもそれを解消していく中でね、なんか出てくるんですよ、うん、彼自身が、うんうんうん、そういうもんだと思いますよ。だからまあいろいろあるけれど自分の思ってることを正直に言う、多分これが一番正しいんだと思います。
ちょっと嫌われ役っていう言い方もありますよね。
そうです、嫌なこと言わなきゃ、うん、それをね褒めてたら、うんね、上面で、うん、上面で褒めてたら何も出てこないよ、うん、俺でそれはその人のねそのクリエイティブな部分を引っ張り出すのに一番役に立たない、うんうん、相手を怒らせなきゃ、怒りがねクリエイティブを生むから、わかる？だから面白くても褒めないの、こういうのもあるのよ。
あ、そういうコミュニケーションもある。
だってもっと面白いもの出してくるもん、で2晩3晩眠れなきゃねいいもの出してくるよね。だから作る人っていうのはねそういうもんだよね、うん、違う？
はじめまして、またと申します、はい、スクエアネックスで漫画のライツを担当しています。その漫画のライツをやってるんでそのアニメの委員会とかとこう向き合ったりはするんですけど、うん、でも世の中的にこうアニメが世界的にこうヒットしている、でなんかビジネスしていくと、まあ、アニメ業界は今一番盛り上がっているっていうふうに言われてたりするんですけど、
あ、そうなんだ。
一方でじゃあクリエイターの労働環境はどうだとかっていう話もあって、まあ、あんまりこう持続的に成長していく産業じゃないのかなって個人的には思うんですけど、うん、まあ、今までこう長年アニメに関わってきた鈴木さんから見て今のアニメ業界はどういうかっていう話と、もう一個がその制作委員会とか多分始めたの鈴木さんと思うんですけど、逆に今回はその外してやってみたりとか、その時代のこう先を一歩行って鈴木さんからするとアニメの業界はどうなっていくっていうのをちょっと鈴木さんの視点で聞きたいなと思いました。
実を言うとあんまり興味もないんだよね、
アニメ業界にあんまり興味ないです
か。だってそれでくくられて自分たちのやってることがその中にね一緒くたになるってね、なんか嫌なんだよね。
なるほど、はいはい、
そうなの。だからねそういうとこから独立して、はいね、すっくと立っていたい、はい、その気分なんですよ、
まあ、鈴木さん鈴木さんね、ジブリはジブリで、
そうそうそうそう、
うん、唯一無二のっていう。
でまあその業界が今ね いいんだとか悪いんだとか、うん、そんないくらね喋ったって、はい、関係ないんじゃないのっていうのはどっかにあるわけ、だって問われるのは個々の作品だよね。
確かに、
はい、だから僕らはそれは商売としてもうまくいくってのはそれは大事なことですよ、はい、ただその前に面白い作品作りたいよね、うんうんうん、もうその一点ですよ、はい、だからまあついでだから言っちゃうとね、はい、宮崎駿が新しい作品を、はい、何しろ10年の間を置いて1本作ったわけじゃない、はい、ところが年齢考えたら82でしょ、はい、いいもの作ると思いました？
まあ完成とかそういうのか、
そう
昔とは違うのかな
と思うでしょ、
はい、
で結果どうだったの？
いや結果めちゃくちゃ面白かったです。
これね海外の人たち、
はい、
まあ、アジアもはじめ、
はい、
カナダヨーロッパ、はい、そしてアメリカ
北米、はい、
皆さん考えてたのは本当はね配信だけやろうと思ってたのよ。
あ、そうなんですね、
わ、
う
んうん、かります、
はい、
でまあ前の実績でそこそこは行くんじゃないって、うんうんうんうん、でみんなそういう目で見てたの。うん、で聞いてたらさ映画交流どこもないんだよね、ちょっと頭にきたんだよね。
なるほど、はい、
これでねみんなに何ていうのどういう映画作ったかを送るって言うからさ俺ダメって言ったのね、見たやつはね来させろって、
はい、
ほんでみんなね、ね、来させろって言うと人間って面白いよね、気になるんだよね、うん、来始めたわけ
世界中から
そう、
はい、
で特にトロントなんか賭けそこの責任者が見たかったみたいなのよ。 何でか知らないけれど、はい、でこれ後で分かるんだけどね。そしたらその人がね、フィルムどこにあるんだって、うん、そしたらいやないんですって、なんでっつって、いやジブリが出さないって、うんうん、じゃあしょうがねえなっつって、これでね死者が来たの、
はい、
トロントから。で今世界でね映画祭で一番って実はトロントなんですよ、うん、でここでね評価を売ると世界行っちゃうわけ、
はい、
である人が来たので、見たでしょ、スタジオで見たんですよ。これでね喜んで帰ったんですよ、はい、で報告したみたいなの、素晴らしかったですって。そしたらそのトップがね、見せろって言ったの。いやですからジブリは見せてくんないんだと見るためにはどうしたらいいんだって、見に行かなきゃいけないって、
はい、
ってどうしたと思う、その人
結局来た、
来たのよ。ほいでね、俺に会いたいってわけ、
はい、
わかる、見終わった後、はい、鈴木さんはどこにいるって。で俺いないのよ、スタジオにいなかったから、
はい、
鈴木さんいないんだって言って、なんでだっつって大騒ぎになったらしいんだけどこれわかります、駆け引きなのよ。
なるほど、はい、
分かった、
はい、
ね、はい、これでね結果その人日本に本当に来て、そうやって見て、
はい、
で自分で決めたの、オープニングに決めるって。それでやった結果、はい、大評判取ったんですよ。そしたらさ、一番最初の話、配信だけしかやらないって言ったいろんな会社が突然劇場公開がどんどん決まっていくわけ。あっという間でしたよ、
はい、
で先般ね、全てが終わった後、東京国際映画祭でその CEO が来たの、
はい、
今度こそミスター鈴木に会いたいと
2回来た
でしょうがないからちょっとね来てもらったの。でその時にね1個だけ俺用意したんですよ、トトロのセルマ。
お
でこれねいろいろやってくれたからありがとうっつって、
はい、
これあげるねって言ったらねフリーズしちゃったのよ、
嬉しくても
で、あれどうしたのって言ったらね、はっと見たら泣いてんだよね。これで初めて分かったわけ、僕は宮崎駿の大ファンって、なんで早く言えって
っ私と鈴木さんの接点っていうのがそういうわけで、まあナウシカ歌舞伎でお世話になったり、あと今日あの真人の声優をやらせていただいた、サントキ君も今日見学をさせていただいてるんですけれども、君たちはどう生きるかでお世話になったり、あともう一つあの大きな接点がありまして、鈴木さんには娘さんがいるんですね。でマミコさんっていう娘さんがいまして、マミコさんっていうのは菅田将暉ファンでですね、ある時あの菅田君の一番最初にやった、渋谷の小さいライブハウスの、に来てくれたんですね。でその時に初対面で、なんか会った瞬間からなんか同志のような、なんか他人とは思えない感じがして、そこからめちゃくちゃ仲良くなってまして、私と鈴木さんとマミちゃんとのグループラインがあって、鈴木さんを飛び越えて勝手に2人で会話するっていうようなことを結構長年やってます。でそんな接点もあります。そして、今日はあの鈴木さんの話いろいろ聞けて、皆さん本当に根掘り葉掘りすっごいいろいろと濃かったと思うんですけれども、さらにもっと鈴木さんのことが知りたい場合、こういう本があるなというふうに思って、今日、皆さんに私からささやかなプレゼントで、プレゼントを持ってきました。鈴木家の箱という多分ご存知の方もいると思うんですけれども、これはあの鈴木さんの娘のまみちゃんが、書いた、エッセイ集なんですね。これを読むと惜しげもなく自分の父親の自慢をしていてで私読んで、もうすっごい面白かったんですけれども、で文章もうまくて、あとなんか文章が鈴木さんの文章ともうそっくりで、あこういうふうにやっぱり似るんだなというふうに思い、とにかくその父親としての鈴木敏夫のことがこれを読むと全部手に取るように分かる本になっております。すごくその あのなんかこう世代を超えてジブリの作品が愛されていくっていうのはこういうことなんだなって非常にこれを読んでいろいろなことを感じました。ぜひ読んでみてくださいというわけで、今日は本当にありがとうございました。
いや真由美さん、真由美理事長および司会の翔くん、本当にありがとうございました。二人の力の、ね、手伝いがあってなんとかできましたんで、まあ、皆さん何でもいいから頑張ってください。それしかない。はい。今日はありがとうございました。
集合写真、集合写真。
渡辺記念育成財団未来塾特別プログラム2023講義の模様、いかがだったでしょうか。来週もお楽しみに。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ。この番組はウォルト・ディズニー・ジャパン、ローソン、日清製粉グループ、 au の提供でお送りしました。